三遊亭万吉の満客満来。先月の俺、先月っていつ？2月の17から17に収録したこと分かっちゃうじゃん。これ18からだから僕は福岡でしたよ。福岡の、寒山荘さんっていうね、料亭があるんですけど、その料亭で、落語会をやってくだすって、その寒山荘さんって博多、まあ福岡とそれから、北九州と2県、お持ちなんですよ。でそれを1日に1件ずつで2日やっていただいて、だから2泊して帰ってくるっていう仕事をやったんですね。やっぱあれですよね、北九州っていうのは非常にこうなんか赤裸々な土地ですから、あんまりこう包み隠したりとかしない土地だから、同級生のグループがあって、それはまあ年齢的に言うと結構70とかね、その上ね、すごい年齢上のグループなんですけど、それ目の前でこう、つまり料亭ですから食事が出る前提でこうね、こうワインを飲みながらご覧になってるんですけど、僕はもうバンバンこう頑張ってやったわけですよ。そうね、一生懸命やったら、そのグループの中にそのいるじゃないですか、ご陽気なおちょろけ担当がいるじゃないですか。おちょろけ担当がもうやっぱライバル心を燃やしたんだろうね。もう打ち上げでそのみんなで食事してる時に目の前でポール巻きみたいな芸をポール巻きみたいな博多弁じゃない、この九州だから、あれなんだ、福岡弁のっていうか北九州弁のなんか一つも覚えてないけど、すげえやってきてですね、あんたすごい面白いとか言って、だから勝ちたかったんじゃないですかね、僕にライバル心を燃やしてきたんですよ、その人が。ただ2回やられたんですけど、それポール巻きみたいなの2回やられたんですけど1個も覚えてないな。そう、でもすごい頑張ってこうやってくれて、だからそういう赤裸々な感じがやっぱね、僕はね北九州好きなんですよ、やっぱね。寒山荘のその僕らがよそから行ったら、そのお部屋に案内してくれて、で音響とかやってくれるっていう人がもちろんそれぞれにいるんですけど、北九州の方だから、それもオーナーの弟さんがこう車でね、博多から北九州まで送ってくれたりして、だから結構その寒山荘さん総出でやってくださるんですけど、その北九州の方の音響のお兄さんがね、お兄さんっていうか、まあ僕よりちょっと年齢上だから60ぐらいなのかな、すごいね、朴訥なんですよ。朴訥で一瞬機嫌悪いのかなみたいな、なんかモナリザ系の感じの人なんですよ。なんかモナリザみたいな感じの、モナリザってレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた方じゃないですよ、そこにいるモナリザですよ。このモナリザっぽい感じは、なんか一見するとなんか不愛想なのかなと思う感じなんですけど、不吉祥で、なんとかでお願いします、はい、なんとかですねみたいな感じの人なんだから、もうね、こうなんか僕はそれでも不愉快じゃなかったわけ。モナリザみたいにちょっとなんかイラッとしないわけモナリザ見てるとちょっとクソみたいになるじゃないですか、そういうのなんないわけ。でもすごいなんか爽やかな気持ちだったわけですよ。さあ帰りに、ね、もう車が来て、そのまた送ってくれるから車に荷物を持ってこうとしたら、それをね黙って持ってくれて、それでそのお兄さんがこうカバンをこう車に積んでくれて、それで僕私がこう車に乗ろうとしたら、いやー痺れましたねって言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。それがその感じがやっぱ僕が好きな感じなわけですよ。その感じがなんか不吉祥で朴訥で 笑顔をニヤニヤニヤニヤしてるわけじゃない。だけどそのさらっと自分の感情を素直に表現してくれるっていう、すごい僕はそれ逆にそれがしびれたよ本当に。すごい好きな感じなのそれが。そうなんかいや面白いですねとかじゃなくてさあの際どいネタがしびれましたねっつって、いやーありがとうございましたっつって、なんかそのやっぱもう一回行ったけど北九州やっぱ好きだなと思いましたね。博多ももちろんいいんですけど、その北九州のその赤裸かなっていうかね、その飾らない雰囲気っていうのは本当に改めて好きだなと思いましたよね。博多はまた別で別件でも行ってるんですよ。先月っつうか、まあ、3月入ってからですけど、京太郎師匠の、会で僕行かせていただいて、これもまただからね、京太郎師匠と一緒になる機会が今度多かったんですよ、この一月はね、うん、代々木で1回でしょ。これシークレットゲストなんだから、代々木はシークレットゲスト。どういうことか分かります皆さん。だ京太郎師匠出ますよって言わない回ですよ。僕とまんまるの回に京太郎師匠が実は蓋を開けたら出たみたいな、このすごくないですかこれ。こんなの京太郎が出るって言えばもっとお客さん来るじゃん、うん、だから集客をその京太郎師匠にその丸投げするわけじゃなくて、その用意したところにこう来てくれたお客様により喜んでもらうってことじゃないですか。超贅沢じゃないですかこれね。なんかね、うん、なんてこれだから、そまあ、うん、先月だからさ、私結構さ、そのなんつうんだろう、こんなこと言って、これは赤裸々でいいのかな、これ結構あったのが、なんか独演会っぽいつうか、つまり形式形が重なるから同じネタをやりにくい回みたいなのが結構ポツポツあって、だからなんかもう毎日またなんか思い出さないとなみたいな、またあこちょやったばっかなのにもうできねえみたいなのが結構あったよ今回は。何か分かんないですけど、鳥を取るとか、鳥取ってその後その独演会があって、でその独演会の後また次の週に独演会があって、でまた独演会があって、で間にその普通の寄席っぽいところの鳥が、忍ばず寄席とかのね鳥があってとか、そうしたらまたその創世落語といって、これは長見余興場というと群馬県みどり市の芝居小屋なんですけど、これねぎゅうぎゅうに詰めれば500人とか600人とか入るんですけど、今でもあの地方の芝居小屋として中村屋が行ってやったりとかしてるんですけど、花道があってね、ちゃんとした芝居小屋なんですよ。それを残すための活動をされてる黒子の会っていうのがあるんですけど、ボランティアでやってて、そこで、みどり市の落語をその黒子の会の方たちが元を作ってくれたやつを僕らがこう演じるっていうのを10年近くやってるんですよ。2016年だったの、10年か。でもうね、この度これで大団円だったんですけど、それも現場について知ったんですけど、大団円だったっていうのだから10年ぐらいやってるんですけど、それもだから年にほぼ1回しかやんないから思い出さないといけないじゃないですか。だから独演会やって北の文芸座あって、で明日あやばいやばいみたいな、それでまた明日の松ですねやばいやばいとか、松葉だあそうオフィス松葉の竹谷さんと2人会だ、あ明日も思い出さないとみたいな、なんかのたうち回った一月でしたね。なんか何でしょうね、不思議とっていうか、そういうことあるんですよ。これ変な話ですけど、日暮里館も交互に鳥を取るんですけど、竹谷さんと月4回公演してるわけですよ。で、4回公演してると2回鳥が回ってくるじゃないですか。で2回鳥回ってくるんだけど、大喜利の回の時は大鳥が大喜利だから あんまり尺は長くないわけですよ、その鳥を取ったとしても、うん、だけどゲストの会の時はもう中入りのあと1本しかない鳥だからちゃんとやらなきゃいけないって、ちゃんとやってるんですよ全部、うん、誤解受けないようにね、うん、ちゃんとやってんだけど、その結局その中入りあと一席で担保しなきゃいけないから、それもその独演会独演会ってやってた後で、あやべやべみたいななるわけですよ。それがなんか多かったっつ感じですかね、うん、なんか不思議な巡り合わせでこうなるんですけど、うん、そういう月でした。まあなんか何ヶ月かに1回とかはそういうのがね、こう何ヶ月かに1回っていうか、なんかなんかずっとそんな感じなんだけどねなんか不思議とそういう感じです。だからまあ、うん、京太郎師匠とネタを思い出す、さらわなきゃいけない、さらうんだけどネタを思い出さない、思い出すのにが結構多かった先月京太郎師匠てんこ盛りでしたからね、先月は2回お会いして2回でてんこ盛りってそういう月でしたね。それは嬉しいことなんですよ、とネタを思い出さなきゃいけないという苦悩の多い先月でした。じゃあねー。